くみたいな、はい、その中で右手に懐中電灯マッシュを持って、はい、その中進んでいくっていうのをやる話なんだけど、はい、3人でやっても別々に行動して時々合流するみたいな、うん、これがね作りが秀逸なんだよねちょっとこれ1個だけ話したいことがあるんだけど、はい、その中自分で一応進むことは選択できるんだけど、戻ることできるんだけど、結局は進まなきゃいけないんだけど、はい、もう明らかに廃墟で明らかにも人体の死体が転がってるところを進んでいくっていうその恐
怖じゃあそのですね、うん、音声を特別に撮ってるので、はい、ちょっとだけ、
はい、やってる最中
主に、まあ、僕の胸ポケットに入れてるから僕が叫んでる声になっちゃいますけど、はい、どうぞ
1番、2番、4番です。1番と2番のお客様、こちら、お住まいになってください。
1番、2番、こちらになります。
2番。
奥が1番、手前が2番です。
はい。はい。
手荷物は真ん中の上にお願いします。
はい。
あー！びっくりした。
あれ、誰かいる。なんだあれ。時間あと7分か。手術台みたいな。
うわーっと、
あー、おおおおおおおお
おお
おおおおおおおおお
お
おおおおおおおおおおおおおおおお
おお
おおおおおおおおお
お
今後ろに、今ね、宮本さんの後ろ、
あ、そう、あ、後ろ見え
ない、あ、来た来た来た来た、はい、
うわー、これはエグい、エグいけど、どうした
やべやべ、なんか来てるの、ちょっと怖いな、
え、
うん、なるほ
ど、うわー、エグいな、初見も始まっているんだけど、
え、
何をしたらいいの、
誰だ、うわー、お前何なんだ、何なんだよ、お前何なんだよ、
分かった分かった、俺が今捕まってて、みんなが俺を助けに来なきゃいけないんだよ、順番に処刑されてるから、
あ、そういうことか、
ちなみに俺あと2人で殺されるけど、もう2人隣まで殺されて、あ、伊沢さんそのまま直進、高さん次左折、
あ、俺
高さんまっすぐまっすぐまっすぐまっすぐ、おお、やべ、隣の人がやばいやばいやばい、あー、高さんそこ直進やってくれ、やべ、俺ってや
ばい、あ、来た、
次
あ、いた誰かいた、あ、なんか、
あ
ーあああああ
ああ、はい、
まあ、ちょっとどんな感じだったのかわからないですけど、ワーキャー言った感じだ
った
の、
ワーキャー言ってましたってこと
で、
はい、
ちなみにコロナ禍で、それぞれ別のシナリオ進むんですけど、とにかくチェックポイントがあって、2回目のチェックポイントの時に、私、いきなり、後ろから布の袋をかぶせられたんですよ。
多分それ全員同じ、
そう、布の袋までかぶされたけど、うん、そのかぶった後に俺普通に戻ってから、あれ今のは何だったんだろうって俺は思ってたん
で、そうでしょ、
俺もそう思ってた
でしょ、でその今から言うオチに最後の最後に気づいたんだけど、うん、俺だけよくわかんない部屋に、うん、頭に袋をかぶせられた人たちが10人ぐらいいる部屋に通されたのよ、
はい、
で俺がその中の一人状態なの、うん、何かなと思ったら、うん、ハードコアな服を着た人、処刑人がいて、うん、端っこから処刑し始めるんだよ。1人目は、うん、なんかツルハシみたいので、うん、脳みそガーンってやった後、グリグリグリグリグリグリグリってやってナイフで首ズワーって切ってやるっていうやつやって、うん、で次に、うん、次道具取り行って、うん、また次の時にはナイフ持ってきて、ナイフでズバズバズバズバズバズバってやって、こうお腹を裂いて、なんかビビビビってやっていくんですね、
うんうん、
そうした時にどんどんこう寄ってくるわけですよ、うん、っていう場面なのね。で、ルールが全くわからない
動くことはできないってこと
そうで、これ多分ね、ちょっとネタバレしない方がいいから、うん、多分こう言わないと思うんだけど、簡単に言うと、そこと伊佐山さんたちと協力するはずなのよ、書いてあるのよ、
もう
それに気づいたのが俺殺される直前
俺ね、それで思ったのもね、要は俺らの前にもその処刑人っぽいやつが出てきたのよ、
うん、
だけど出てきては近づいて去ってくみたいなね、ことが何回か繰り返されたわけ、
うん、
で近づいてくるじゃん、うん、でなんだこいつと思って、で去っていくわけよ、うん、で去ってった後に選択肢が出るわけ、うん、右に行きますか左に行きますかって、うん、で真っすぐに行きますかみたいな、でその中のどっかにその処刑人みたいなやつは逃げるわけよ、
うん、
だから多分正解はそいつが逃げた方向に宮間さんがいるはずだから、うん、そのところに行きなさいよ っていう選択肢を選ぶんだと思うんだけど、まあ当然のごとくあいつが逃げたからじゃない方いい子って言った結果、宮間さんを助ける時間がどんどんどんどん伸びてくっていう。
そうで、そこでさっきのまさにマイクチャットで、うん、マイクチャット活用する場面なんですね。
そうだから、そうそう、俺が逃げてる瞬間、夢山さんが、あー助けてくれ助けてくれって
途中で殺されてる。全部で6人ぐらい猶予があるうちの、うん、3人目殺されたり気づいたから、あー助けてくれー
急いでくれってなったの。
あれ、なんで、なんで僕らがさ、今、まっすぐ、そこまっすぐ行ってとか道は分かった
の？あ、確かに、
ま
あ。
それがネタバレになっちゃうんだけど。
あ、なるほど。
そう。
まあ、簡単に言うと、人質からは2人の様子が分かる。結果的には
分かった。
だから、分かるっていうところに至るまで時間かかるから。で、その結果、今、あ、田中さんはそこ左回ってくれみたいなことを言うことによって俺が助かるっていう。
それを聞いてその通りに進んで
る、ね。
あのさ、高さんが言ってさ、中田さんがどうこうとかさ、何だろうあれ。ね、
あの処刑人がさ、
あ、そうそう、
ちょっと似てるじゃん。
え？
分かった
分
か
る。中田って中田秀俊
って
こと？
いや、じゃな
くて、我々の
似てる。あ、中田さんか。
我々のよく知ってる長田さんにその細さとちょっとその坊主感という
か、あの、おい、何のこと？中田さん
中田さんに気をつけろって
僕らの友達の中田さんに似てるっていう。
そうそうそう、だからそれ気をつけてって意味で言ってたんだけど、
もうラジオを聞いてる人には全
く分かんない
。一回も何の話題に登場したことがない共通の知り合いの中田ちょっと似てるっていう。
そう、ちょっと似てるから
どんな話って
確かに、
何で俺が中田秀俊としてそこで気にしだすんだ。
ちょっと面白いじゃん。
あのさ、処刑人とか言うと怖いじゃん。あれが中田さんならちょっと面白いじゃん。っていう脳内変化。
なるほど。自分の恐怖をやらげるために。
そうそうそうそう。あれでも一番マイクチャットが有効に活用されたね。
そうそうそうそう。
騒いでるだけじゃなくて。
そうそう。で、あの、なんとかね、合流できてね。
そう、でも合流できたんだけど、タイムアップだったんで。
そうそう
そ
う。
で、そこで、あれはもう結構ラストの方だったらしいね。
そうそう。で、一応、誰か一人でも死んじゃうとおしまいになったんですけど、うん、だから僕が助けられなかったから、僕が死んじゃったから、全員死んだっていう。
うん、違う違う違う。あれは、あの、その、助かって、うん、助かった後にまた次のゲームに。
うん、あ、
でそこを間違えたから、
あの最後クイズみたいなのが出てきて、そのクイズに3人全員で正解みたいなの、ほら、
あのどっちを選ぶみたいな、
そう、うん、ネプチューンの、 あの、ね、クイズ番組みたいな感じで、うん、あの全員同じ答えができたら正解だったんだけど、まあ、見事にんってこの答え詰まって、
うん、あれは多分特徴を言い合って、
あれどうやって答え合わせる、あれだって、ね、
そうそう、口頭で伝えなきゃいけ
ない、なんか真ん中の上の方にな
ったの
に、やっていく相手にもニフィー包丁みたいなやつ
ズバズバズバズバズバ、
チームワークね、我々もう20年付き合ってるんですけど、
チームワークのなさや
ね、一つもいらない。
あと、あの、でもあの、ゲームオーバーの時のさ、あの、ほら、なんていうの、あの、エヴァンゲリオンの最後、使徒に食われる時もさ、うん、あの、絶望感。
うん、
あ、食われんの嫌だって思う。なかなかよくできたな。
あれ、やっぱりちょっとこう、年齢制限があるのをうなずける。
ああ、
ね、
今回7歳以上だってね。
あれ、多分15歳ぐらいにした方がいいんじゃないですか、
やっぱちょっと子供連れていこうかなって思ったけど、これ無理だね、
これ無理だね、
うん、いやー、すげえ竹になったという、まあそんな感じですかね、
はい、なんかでもちょっと未来を感じちゃったな、
感じた、
なんか、まあ、ちょうどその VR ゾーンに行く時にもちょっと伊沢山に話したけど、
うん、
最近 PS4、PlayStation 4 で、うん、デトロイト・ビカム・ヒューマンっていうが、まあ、未来の、
うん、
あのペッパー君がもっと、うん、あれだ、あのターミネーターみたいな AI ロボットが反乱を起こす前からちょっと反乱を起こすところみたいな、まあまあストーリーがあって、でその中でちょっと風俗的なねシーンがあって、 AI の人形と風俗で はい、遊ぶみたいな。なんかそれに近いものを今日ちょっと感じたね。まあ風俗じゃないけどね、VR ゾーンは。
ずっと今日ね、待ち時間の間ね、うん、あこれでアダルトゾーンないのかなってみんな言ってましたけど、なんかね。
だからさ、さっきガンダムの抱き枕のやつあって、ガンダムのって思ってこっちもそれで見てるけど、うん、全然違う風に見れば、うん、なんかその、恋愛ゲームみたいなもの、
そうそうそう、
もできるだろうし、もっと言うとエロにもなるだろうし、
あ
そうそう、とりあえずあそこで行けば、多分そのアッパーシートとかで、例えば VR キャバクラとか、VR ホストクラブぐらいまでは行けるんじゃない？
ね、
まずは。
今日さ、VR 普通にやってたけど、うん、風とかさ、うん、そういうのがあるだけで全然やっぱ違ったじゃん。
うん、
だからもう視覚と聴覚ではないもう一つ感覚が得ることで、うん、こうギュッグッとリアリティが増すらしいんだよね。うん、でなんだっけな、ラジオかなんかで、うん、VR 彼女、うん、あんじゃん、なんかこれ、うん、サマーレスみたいな、うん、あれの時にそのもみってする時に、うん、その誰かの肩もみってしたりとか、うん、何かをもみって触るだけでぐっと体感が近づくって言ってた
よ。今回結構ナビゲーターの女性たちもいっぱいいらっしゃったんで、
うんうん、その人たち違うのガンって時給が跳ね上がる
しかもそれ別に VR でやる必要ある。
そうね、現実にいるんだ。
それ R っていうことです。
それは巣鴨とか西日暮里のあたり行ってもらえば別にできんじゃないのっていう。
そうですね、ただの R でした。
ただ R
です、ね、R20 です。
VR 西日暮里で
ベリーリアリティみたいな。
よりね、より
だとこの間のさ、前回のラジオで宮本さんとさ、なんだっけ、
レディープレイヤー1。
レディープレイヤー1。
はいはいはい、はい。
聞いた？
聞いてない。ラジオって言うんでしょ？
そうそう。
聞いてない。
そうっすか。いわゆる VR の世界に、で、
映画わかる。
うん、なったっていう映画で。でまさにもうこれをずっと24時間やってるような。
うん、そうそう。
感じだ
った。はいはいはいはい、
はい。あれは来るね、あの世界は。うん、ここまで来てんだから。
う
ん、
ここまで来てる、うん。
来るよ。
ほう。ダメになってくね、人間は。
これさ、俺思うんだけど、うん、我々がもうちょっと年食う頃にはさ、うん、VR なんか当たり前で、うん、逆になんかこの距離感ってあるじゃん、自分が焦点合わせる、
うん、
みたいな、あそこら辺がないからダメだよとか、もうもっと進化しそうな感じがするけどね、
うんうん、
もう VR は基本、全てのなんかメディアになんかなりそう、
うん、先々週か先ぐらいの情熱大陸かなんかで、うん、VR の医療の
やつやってね、遠隔地で手術するとか、
うん、
つまり患者は目の前にいるのよ、
うん、
だけど内臓の臓器をいじんなきゃいけないんだけど、どういう風になって患部がなってるか分かんないから、それを 3D スキャンで VR の、なんていうのモジュールみたいなのを、うん、患者の目の前に出して、うん、でここが患部だからっていうので、そういう風にやるところをこう立体的にこう目の前で VR メガネで見ながら目の前の患者の臓器をいじっていくみたいな。
あ、手術をしながら今そうであろうことを
同時に目の前にこの 3D でこう
想定図を映しながら、
そうそう映し出して、やってるっていう。あれはその
カーナビみたいなもんだ。
そうそうそうそう、
今走ってる道を画面上で表現
する。そうそうそうそうそうそうそう、そういう感じだ。
ナビナビ
ナビナビ
オペナビ
オペナビそうそうそう、
うんうんうん、
そういうことやったりとかしてた
り、うん、いやだからその VR とかがさ発展すると2つあって、うん、1つは、うん、もう飲み会とかなくても、うん、おのおの家で飲んでも、マイクチャットとゴーグルがあったら、うん、普通にみんなでワイワイ遊んでるのと同じようにいけるから、うん、なんか合わせなくていいんじゃないのっていうのと、あと解像度が上がったら、うんうん、あれになりそうだよね、そのマルチモニター、ちょうどエヴァンゲリオンの時に出発の時にさ、うん、モニターが映ってるじゃん、
うん
うんうん、あれをかぶって仕事してれば、うん、マルチモニターで、
そうだね、
でもあれだよ、飲み会で VR だったらお持ち帰りできないよ。
なんで男女の合コン前提
いやでもそういった部分を VR できればさ、お互い
VR セックス
VR のその飲み会が終わったらシャットダウンして DMM.com 食べ
た。そう、
全然
それは自家発電ってことでしょ。
だからもう自家発電の時代になっちゃうわけよ。
人類滅亡するかな。
いやでもだから人類滅亡ですよ本当に。
だあのそれデトロイトビカミングヒューマンもさ、あれもなあれでしょ、あのなんだっけ、アンドロイドが発展して、 でその要はアンドロイドに仕事が奪われて、そのシンギュラリティ見ていいみたいな感じで、その要は人類が別にさ、ある意味こうね、AI とかロボットにやられちゃうみたいな感じの話だったもんね、あれね。
で、まあ、あの自我目覚めていって、うん、まあ、反乱を起こしたりとか、う
ん、まあでも生殖可能なロボット作ればいいんじゃない
生殖可能なロボット、
あれか、中継機になるのか
え
そういう生殖行動をして、でそれをその女性に
また別のね、バーチャルセックスするときに、
うん、
それはなんだ、ミツバチに運んで
もらって、ああそうそうそうそうそう、それにおーってやってもらって、はいこれ俺の入ってるからっていうさ
っていうのをこう全自動で
やって向こうの今度飯島屋のとこ行って、
なんやねんでもあれだ、うん、でもあのなんだっけ、あれだな、あのブレードランナーの続編はちょっとその要はアンドロイドと生殖行動みたいな、そういう感じの話だった、うん、まあそれがいいのかどうかわかんないけど、うん、いやーまあでもすごい施設だったね、ちょっとあの PSVR が欲しくなったね、
うん、と俺らはさもうおっさんでさ、うん、おっさんが、うん、その楽しみとして見てるけどさ、うん、体感してるけど、10代からこれをいきなり体感できちゃうと、うん、どうなのかしらって、将来。
あとさ、もう一つそれで気になるのがさ、うんうん、あのおじいちゃんとおばあちゃんが漫画を読めないって話を聞いたことあるね。
おなんで、
あの
めくれない
じゃなくて、うん、どう読んだらいいか分かんない、絵と文字が同時に来てて、じゃあセリフと効果音とかも入ってくるから、これはメディアとして読み取れないって話を聞いたの。例えば、ゴゴゴゴっていう音とともに人が立ってて、なんかふざけるなって喋ってるとするじゃない。これがその場面認識ができない、この形式を理解できないから、ゴゴゴゴっていうのは言ってるんですかみたいな、もしかしたらこれ読み解けないんだって。簡単に言うと情報量が多いんだよね文字だけじゃなくて、で背景が埋まれば、うん、でもしかすると、うん、この360度ある視覚情報とかを、もしくは風とかも受ける情報量に我々も慣れとかないと、うん、我々がおじいちゃんって来た時に、なんで映像だけなんですかみたいな、うちのおじいちゃん映像しか分かんないって言うんだけどみたいなこの言うことになるんじゃねえの、もうその全部がこう味覚とかこの食感とかをもう全部来るのをメディアが進めちゃったら、なんか最近のテレビは分からんみたいな。
それで言うと、むしろ今日のその、迷宮の、うん、迷宮脱出の時に、うん、俺らよりも若い子の方が明らかに叫ぶ声が大きかったのを見てて、うん、俺ら体感しきれてねえんじゃねえのってちょっと思ったんだよ。そのなんていうの、慣れてそんなに慣れてないから、そうそう、
うん、
もっと没入して、VR、もっと恐怖感があるんじゃない
か、あるかもしれない、うん、我々そのメディアに触れて、うん、この表現方法すごいっていうことを思ってるかもしれないけど、
うんうん、だからもう10代のことが見たらもう日頃から慣れてるから、うん、もっと違うリアクションなのかもとは思った。
うん、なんていうかな、でもそのなんていうの、 VR ってでリアルとの距離みたいなのがなんかあるような気がしてて、うん、その日頃からリアルに慣れてると、あの俺は見てあのなんていうの、あのこう見てても、あこれは確かに VR だけど現実とは違う、明らかに違うもんだからっていう心の壁を置けるのか、それともそのこう本物を知らないからこそ VR に没入できちゃうっていうこともあるのかなっていう。だから若い子がそのリアルとの距離があるあって、 VR が本物だと思ったら、その没入感がそっち側に大きいのかもしれない、
うん、
でそれが果たしていいことなのかどうなのかっていうのはちょっとなんかまた別の話だった
り、そうそうそうそう、それが分かんないですね。
まあ、その没入、あのそれリアルというよりもこっち側の脳の処理能力がオールドタイプになってんじゃねえのっていうことをちょっと思った。
うん、
うん、ニュータイプの人たちはそこら辺が全てこうスッと入ってくるかなっていう話。
そうそうそう、だから そういう意味では言うほど、まあ、驚かされたらびっくりもするから声も出るけど、実際のお化け屋敷の方がやっぱり怖いし、
うん、
それは多分その伊沢の一切が壁みたいな、なんかあるんだよね、なんかが止めちゃってるんだと思う。
実際のお化け屋敷って結構行ってるする、
まあ最近遊園地自体ディズニーランド行くぐらいですからね。
私はもう行かないです。
ディズニーランドと比べてこれどうですかね。ここ
ディズニーランドは私毎回ディズニーランドの話題になると言いますけど、乗り物じゃないのよ、
は
あ、あのテーマパークは、はあ、夢と希望のメルヘンの国だから、だからあの入園したら、
はい、
もう入場料分のお金を払ってもいいぐらいの、そのなんつうの、世界にいるわけの。 VR ゾーンは被んないといけないわけだから、
は
あ、比べ
て対象になる。かぶりっぱなしだったらい
い。あ、そうそうそうそうそうそうそう、かぶりっぱなしだったらいいけど、
あ、かぶりっぱなし、
あ、デートには向かないよね。
なんか結構カップル来てた
ね。
カップルいたね。え、デート向かないかな。デートもいいんじゃないかと思うけど、
待つのがさ、
うん、
やっぱこれディズニーランドもそうだけど、あの待つのが嫌なんで、うん、公園のベンチで座り語り合いたいわけよ。ディズニーワールドを感じながら。
ごめん、ちょっと違う、ちょっと人違いしたごめんごめん。ご
めんロイヤルゾーンは語り合うスペースじゃないですか。
はい、いや変な扉来ただよね、そうだね、俺もそう思うよ、俺はね
急に賛同
なるほどね、
うん、あでもやっぱり一度は行った方がいい、
うん、これ、ね、楽しいと思うよ、多分みんなで。なんかね、その歌舞伎町に作ったっていうのもなんかこう、なんか飲んで朝まで歌舞伎町で飲んで、で明け方みんなで来たら面白いんじゃないのみたいな。
吐くわ吐くわ酔う
わそこまで飲んでるのはダメですけどね。
酒飲んでいいんですかね。
いや、むしろ逆じゃない。ボーリングした後飲み行くとかの流れがあるとすれば、
VR をやって反省会じゃなくてなんかその語り合う。
そうそうそう、
ね、まあまあそうだよ、ね、これ結構ね夜まで遅くまでやってるから、うん、まあ、夕方以降もやってるし、
あ、で多分あとね、うん、飲んだ人お断りみたいな要素あると思いますよ。
ね、
ああ
、うん、
結構運動したじゃん今日
も。うん、多分あんま飲酒後はおすすめできないと思う。
おすすめできない
んだね、うん、し多分規定的にもダメなんじゃないかな。
ダメだろ、
やめた方がいいと思うよ。
ゲロゲロロロロロロロみたいになっちゃう。
ゲロゲロだったらまだいいんだけど、三半規管やられちゃうからさ。
あ
実際今日もレンズ乗って VR 用意したからね、
うん、
そうね、やっぱダメなのかな。ダメっぽ
やめた方がいいと思うけど、
うん、確かに。
でもまあいいよね、この VR ゾーンはさ、パソコンのスペックなり VR のスペックが上がっていけば、
うん、
同じ施設で、
うんうん、そうね、
アクセサリーを変えれば、
うん、
レベルが全く違うものを楽しめていくじゃない。
うん、
投資費用がそんなに高くないんで。
そうそうそう、で多分あれ、あの、うん、スペースもさ、なんかさ、うん、こう多分人気あるなしでさ、スペースをなんか増、うん、調整してるっぽいよね、うん、あれね、なんかね。
だから去年ぐらいからその VR があんね、まあまあ、ずっと行ってきたけど、
うん、
ようやくその、あのさっき話したオキュラス号をはじめスタンドアローンで出てくればより爆発するだろうし、
うん、
爆発すればスペックも良くなるん でレンズもなんか良くなるものがもう出てきてるって、うん、もうあと1年後とかに行くとまた全く違う解像度の体験ができるかもしれないんで、
うん、そうですね。あとその VR のコンテンツ自体も、
うん、
もうちょっと洗練されるんじゃないかなと思ってて、
うん、
結局人を動かすのって、
うん、
結局危ないみたいなもの、怖いが中心になってると思うんですよね、
うん、
この喜怒哀楽みたいなものの
う
ちの、
うん
う
ん、
だからもうちょっと他の感情をくすぐれる、
うんうん、
部分もあるんじゃない、
うん、
とは思ったけどね。
じゃあ最後にちょっとこの VR のアクティビティをそれぞれ紹介していきましょうか。この今回ね、
はい、
VR ゾーン新宿にあるやつ、はい、まず一つ目が
これ我々的な評価も加えていいですか。
加えていいですよ、
はい、
まずね、これはあの、まあ、バンダイナムコがね運営してるということで、あのナムコのキャラクターのね、あのギャラが、
はい、
を主軸に置いた、
はい、
シューティングゲームで、はい、大破壊 VR シューティングギャラガフィーバーということで、これで行こうとしてね、
行こうとしたんだけどちょっと見てた感じから、
うん、
いいかなってなったね鉄砲を自分でバンバンって撃つタイプなんですね。
そうですね、うんうん、で次があのドラゴンボール VR 秘伝カメハメハって、これあの僕が初めやろうとしてましたけど、
うん、
なんかあの反対にありましたなんか、
うん、僕はもう最初から最後までやる価値はないと思って未だに待ち時間が伸びないのを
うなずける
これあのカメハメハを 打つだけっていう。
ちなみにやってる人たちをちょっと見たんですけど、うん、まあそこの評価は別に変わらないですね。やはりこうなるよねっていう。
それでもやるような人は、うん、もう脳内変換で別に VR 行かなくてもやれるじゃん。
普段からできてると思うけど、う
ん、あの子供の頃さ、あの学校の帰り道とかでカメハメハーって子供たちとや
る、そうそうそうそう、
さりげなかった、
う
ん、あれできますよ。
いやでもそれでいいんじゃないっていう気がする、そこに来なくても。
そうですね。
そうっすか。次がマリオカートアーケードグランプリ VR、 これはね、あの、まあ、やりました、はい、楽しかったですね、はい、であとあのエヴァンゲリオン VR ザ魂のザ暴走ということで、
は
い、
これもやりましたね、
やりましたね、はい、これ楽しかったです。であとあの極限、度胸試し羽チャリ、これやりましたね。
さらっとしか言いませんでしたけど、やりました。これ非常に面白かった
です、ね、これ面白かったんだけど、僕さ、あの、これ羽チャリさ、あのさ、ビリケツだったんだけど、うん、もう何回も何回もぶつかってあれだったんだけど、最後その天空城みたいなところに行くんだよね。うん、で、天空城のところで、はい、じゃあ天空城入ってくださいって、あの、宮間さん、高さんゴールしましたので、僕がさ、まだゴールしてないんだよ。で、ゴールして、はい、くぐってくださいねって言ったらさ、その最後のところさ、道みたいになってるんだけどさ、あの、こう、道の上をさ、に降りて、そこを普通に走るっていう風にしてこう
歩いて、
そう、あの、この間宮間さんの話はあれですよ、あの空飛ぶ、あの、床を走る飛行機で状態で
もう、とことんこのゲームをやって思ったのは、伊沢さんはそのオープンワールドというか自由にやってよしっていうゲームが、すげえ雰囲気3人でこうマイクチャットで喋ってるけど、まあ外の音も聞こえるから分かったんだけど、うん、そのお姉さんとかいたじゃん、うん、めっちゃ怒られてたの、ね、そっちじゃないですよとか、
どこに行っていいのか分かんない
だからね、ゴール前にそのまま飛んでいけっていうのはめっちゃ言われて
た、着地するな俺も言われて、は
い
は
い、でも着地しないように一生懸命こぐんだけど、着地しちゃうし、でも前に進むしかないから、じゃあ歩くかみたいな感じでこう、うん、
すげえ怒られてたね。正直お姉さんそんな怒らなくてもいいんじゃないって思った。お客なんだから、それどんくさいとこもあるけどっていうぐらい怒らせるんだよ。
しょうがねえじゃんって。おお、なんだよ、初めてなんだからしょうがねえじゃんよ。
おやじ。
っていうね、
だよなって思いながら見てたもん、
はい、であとあの残り言わなかったんですけど、あの恐竜サバイバル体験絶望ジャングル、まあ、これちょっと楽しそうでしたけどね。
これはひたすら食われてるって
こと
ね、うん、恐竜に逃げるぞ食べられるぞみたいな、
そうですね、はい、これ画面見えなかったらどんな風なゲームなのか全然分からなかったんで、
ジェラシックパーク的な、
そうですね、う
ん、あと釣り VR、
はい、これ楽しそうですよね、これ全然釣れるんですよね網とか置いてあるね、これ全すっごい楽しそうなのに待ち時間伸びないですよねやってる人もいないんですけどなんでだろう、
いけばって思うけど、
そうですよね、
普通に
本当ドラゴンボールぐらいやりたかった
でそういうことだよ
あとあの VRAT シミュレーター走行機兵ボトムズ、はい、バトリングエロー、これも人いなかったな、
まあ、これも多分戦闘ものみたいな感じですね、
うん、これ多分楽しいような気がするんだけどね、
まあ、バトムズ好きだったらいいんじゃないって思います、
うん、だからこれもアニメかゲームかな、
そうそう、あの元々はほらガンダムとかと同じぐらいの時なんですが、
うん、あ、そうなんだ、
そうそう、かなり古い30年ぐらい前のアニメだけどね、
もちろんそうだったけどね、
うん、であと VR シネマティックアトランクション、アーガイルシフト、はい、これなんか現代的な感じのロボットアニメみたいな、うん、でも別になんかも
うそれはなんか予約制みたいなやつ
だよ、あ、そうなの、
うん、これとドラクエがなんか予約制みたいな、
あ、それはもう一つあれだ、高架機動隊の方だと、これは多分できると思うんだけど、多分これオリジナルかなんかなんだよな、で、あれですね、ガンダムユニコーン VR 激突大場上空ということで、多分
もう大ゴケですよガンダムの名を外した方がいいと思うけど
早急に
しかもあのお台場の上空を飛ぶだけだから、別にあの、うん、ガンダムお台場に
それ VR 高須クリニックとか
大丈夫だよそうだね高須クリあの高須院長と横を飛んでるっていう
ドバイまで行ける
ドバイまで行っててであと極限度胸試し高所恐怖症恐怖症
これあの要は開示的なやつ、
開示的なやつですね、
高いところの一本橋渡るみたいな、これは本当はこれなかったんですけど、うん、これ言ったんですけどね、この要素ってもう他の VR 上で体験できちゃったんだよね、派手チャリとかでも高くて怖えみたいなできちゃったから、
あとこれはここじゃなくても、まあ、その渋谷の会場もそうだし、うん、他のとこでもできそうな感じがでした、はい、であとのホラー実験体験室実体験室脱出病棟オメガ、
これ怖いや
つ、これ怖いですね、
まあ、これ面白かったわ
ですね。で最後あの スキューコー、休暇校体験記スキーロデオって言って、
はい、こんなのありました、こんなのありましたっけ、
あったの、
あったっけ。俺あまりにも人気なさすぎるなかったことにしてるけど、これちょっともうこっそりさ、やめ、テストコールも
全然人気ない割にはすげえ兄弟が大数が多かったから、あそこ多分そのうちあの恐怖体験に変わってると思う。
だから多分あれですよ、担当部長が降格させ
る。あれスキーやるのの、その足のやつが高かったんだろうね、
そう
そう
変えられない、
変えられないから、ね、から
あれで他のあれでガンダムにすれば、
うん、ガンダムが椅子があればいいんだから。
そうか、いつでも撤去できる。
おすごい、今2時
現
在で
90分待ち、
キ
ャラがですら30分待つのに、
そう
お化け屋敷90分だよ、
あれ
あ
っあれ
安定の
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 5分、
まあそれでも15分ね、ほらカメハメハ打つたび待ってる人がいるわけですよ、
はい、
まあ釣りと同じだけどね。あっ ガンダムバンナムの目玉ガンダムが
今ならすぐ
なんと驚愕のゼロ。
遊び放題です、
いや遊び放題。チケットいらないんじゃない。
だからこれ番にみんなが思うってことでね、だみんなだってさ、やっぱりバンダイだからガンダムやろうよってモチベーションで来るじゃん、
うんう
ん、だけどあれを見て違うなって思って90分並ぶわけ。
少なくとも俺はいいや。
あの外から見るさ、なんつうの風景だけで、うん、
もうすべて見えない人もやってる最中やで、やった後になんだよこれっていう方がまだ回収できると思いますよ。
それ何、風俗嬢の顔見るまでダメみたいな。
そうそうそうそう、
それだったら騙されてね、分からずに入っちゃう、
入っちゃう人もいるからさ、はい、その意味で良心的かもしれない。
良心的です。
やべえよそれでもやるっていう。
これアルバイトでも派遣された場所によって全然違うじゃん。
いや忙しさかね、うん、違うよねこれね。
だからあれですよ、今日マリオカートだったらまたマリオカートな。いつもあのなんか伊沢さんとかさ、ガンダムばっかやってさ。俺も早く偉くなってガンダムやりてぇな。
最後でもさ、お土産コーナーってさ、お土産コーナーにさ、はい、あの扇子売っててさ、ドラゴンボールのさ、あの扇子を食べたら回復みたいなことが連動してできるってね。
そう、カメハメハゲームの中で ね
書いてあったけどね。
それってでもあれでしょ、扇子を食べてるのをスタッフが横から見てて、食べたらボタン押すんでしょ。食べたらポチッて、ポチッて連動をさせてるんだよ、
連動させて
る強引に。
あとますます臨場感がね、
はい、
なりますけど、ただ俺不思議って怖いのは、
うん、
絶対にゴーグルかけてたら先祖なかなか食えねえ。
そもそもね、
そもそもデルトが見えねえじゃん。
こうやってでも VR で先祖見えるんじゃない、見えないか。
じゃあ食べさせてくれんのかな。
あーそれが VR の方で
全然バーチャル違う、
それリーンバウルみたいな。
食べます
プラス3000円になりますみたいな。
はいどうぞ。あポッキーは5000円でーす。
分かんない、おっさんから食わされるかもし
れない。その分はね、こう映像と違う
かもしれない。それは分かんないからね、おっさんだって、おっさんが実際は上げてるけど VR の映像ではすごい美女が上げてることになりました。
あ、まあそれでも大丈夫かも。
大丈夫
だ。もう資格が騙してくれ、
全てということですか、はい、じゃあ以上、ブラゾンでしたね。いかがですか、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、はい、じゃあぜひ行ってくださいということ
で。
はい、はい、以上、VR ゾーンでした。
はい。